今日はルカの福音書の9章、前には32節からと書いてありますが、前は33節あたりまで、お話をした。このここの前にある器具の調整がどうもうまくいかなかったので、音がですね、私がいなかった時ですね、どうもうまくいかなくて小さな声だったとかいうことなので、まあ、来週とか、また12月になるので、そういうことはないように、今日もちょっと帰るときに訓練をちょっとしてもらうとこうと思うんですけども、それでですね、今日のところも少し前のところとも重なり合っていますから、手前から読んだわけですが、イエス様がこの前の9の21からのところでですね、もし自分はたくさんの苦しみを受けて、この当時の、ユダヤ人世界を代表するような人たちですね、政治的にも宗教的にも様々な意味でリーダーそういう一番主だった人たちからみんな排斥されると、それぐらいですね、イエスというお方の究極的なこの真理っていうのは、この世の、いわば輝いているような人たちとは相容れないっていうことは、これはもう現代までずっとそうだったわけですね。その点は、この前のことにも書きましたが、大体このキリスト教の平和主義っていうのは、イエス様から、そしてさらには旧約聖書の預言書から最初に出てくるわけですね。そういうものをですね、世界的に受け入れられないから、日本のような憲法っていうのははっきりして、ほとんど日本だけしかないわけですね。コスタリカという小さな国が似たのを少し持っていますけれども、それもそれだけ受け入れられないというわけですね。こういうふうに、今の政権政党がですね、必死になってですね、今の憲法を壊して変えてしまおうということをしております。もうそれは一つはこういうことと似ているわけですね。イエスに直接つながらするような起源があるようなものは何とかしてですね、この世の力っていうものは消してしまおうという働きがずっとあるわけです。もともとそれにこの平和主義とかいうですね、根本はそれにずっと昔の2700年も前からのイザヤ書に最初に出てくるわけですよね、ミカ書とかに。そのぐらいずっとこの起源は昔からあったわけです。第一次大戦とか二次大戦とかに初めて出てきたのでは決してないわけですけども、そういうふうに多くの指導者的な人たちから排斥をされるということはイエスに限らないと、現代もそういうことを絶えずしようとしているんですね。よくも今問題になっている教育基本法もあれ中心になって今の基本法をですね作るリーダーも的な人は南原茂だったわけです。南原茂は内村鑑三の弟子だった人ですね。クリスチャンの信仰上の弟子だった人ですが、そういう無教会のクリスチャンの人がですね、ずっと前にこれ命の言葉にも書きましたけれども、中心になって今の教育の基本法をですね、今のように作ったわけなんですね。これはもう永遠の真理をそこに盛り込んである。だから変える必要がない。変えるような状況は起こらないと。本来は起こらないと真理だからというふうなことであったわけですけども、それをもう変えてですね、日本の伝統とかいうものを持ち込もうということですね。特にこういうことを変えたりと言っています。まあ、そういうこととも繋がっているということなんです。はい。そして、苦しみを受けてですね、それだけでも終わるんではなくって、神と同じだということを表すために、特別にこの高い山に行ってですね、そして真っ白に輝いたと、まあ、そういうことがこの前にあったんですね。で、ペテロがここに家を3つ建ててですね、いわばテント3つ建てて、ここでですね、旧約を代表するようなモーセとエリア、そしてイエスが共に留まるような、そういう場所をしましょうと、苦しみなくしてですね、十字架の苦しみなくして、こういうふうな理想郷みたいなもの、すぐに地上にでも来るとイエス様が来てですね、そういうとどまってくれるんだというふうに、簡単にまだペテロは分からなかったから受け取ったところがあるわけですね。でもそういうことでなくって、これから非常に苦しい状況に陥るというイエス様で、そこで神様が言われた言葉がですね、この35 ここで、神の声としてですね、これは私の子であると。一つはですね、そして選ばれたものであると。そしてそれに聞きなさいという、この三つのことが、神の声として聞こえてきたっていうんですね。この神の子っていう意味が、普通の私たちがイメージする神の子というとは全く違うということを前から繰り返し言ってきたところです。ここの場合もそれを知らなかったらですね、神の子だとか言ってもですね、人間とかみんな動物も含めて全部神の子でないかと。そういうふうに思ってたらここは意味がないんですね。私たちも神の子供なんだと。あの人も神の子、この人も子供と。このほらペットを特別に可愛がる人も増えておりますが、ペットも神の子だと。同じじゃないかと言い出し人までできておると。まあ、そういう風になったらですね、ここの大事な言葉は意味がなくなるんですね。イエス様のことを神の子だと言っても。何でも意味がない。だから、ここを繰り返し私たちがこういうところではですね、聖書において神の子っていうのは私たちが考える意味と違うんだということをはっきり繰り返し知っとかないといけないんですね。この三つのうちの最初にまずこれが出てきているわけです。ですね。イエスが神の子っていうのはどういう意味かといえば、だからこれは啓示によらなければわからないと。神様をみんな作ったんだって言うんだら、これは天理教でも何でも神社の神道でもですね、何でも神様を作ったんだろうっていう程度のことは何でもそういうことを言ってることです。ですから前に見ましたようにマタイの16章のところをちょっともう一度ですね、16の、16ですね、覚えやすいですか。マタイの16章の16節でペテロがですね、あなたこそはこの旧約から予言されてきてですね、世の終わりに現れるというメシアだと、油注がれたものだと、生きて働く神の子だと言った。だこのことをですね、イエスは、これはとても幸いなことで、このことを表したのは人間ではない。人間的に考えたり議論したり知識とか、そういう思想とか全く違うんだというんですね。イエスが本当に神と同じだということは、神から直接啓示しなければわからないと。こういうことを見てもわかりますように、神の子というのは普通の意味と全く違うんですね。神と同じだという意味、神だということです。だから、啓示でないとわからないということを繰り返し言っているということなんですね。で、こういうことをしっかり知らないと、いわゆるエホバの証人が来てですね、イエスは神の子であって、父親になる神と違うんだと。人間の仲間なんだと。いうふうなことを言い出しても簡単に引っ張られてしまうということを私もたくさん見てきたわけです。で、もう一つありましたよね。はっきりしているところ、二つ前から挙げています。他にもいろいろたくさんあるんですけども、理由はですね。そういうことを今、長い時間取れないから、もう一つの箇所ですね。神の子と言ったら神と同じだという意味だという。それは、どこだったかということです。ヨハネ福音書の10章の33からです。ヨハネ福音書の10章の33からのところだったですね。今までにここは繰り返し参照したところです。ユダヤ人たちは答えたというところですね。良い技のところで石で打ち殺そうとするんではないと。神を冒涜したと。お前は人間なのに神としてるではないかと。で、イエスはですね、36節で、父から聖なるものとして世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜する。要するに神と同じ意味だったからですね。この当時のユダヤ人の表現方法では、 神のことを言えば神だというのと同じ意味だった。それは日本語の用法には全くそういうことはないものだから、そこにこういうふうな表面だけを取るとですね、全く間違ってしまうんですね。みんな神の子ではないかと。そんな言い方は聖書では全く使われていないということなんですね。そうしたことを自分知っておかないと、この天からですね、響いてきた言葉ですね、のうち3つのうちの最初に置かれた意味がわからないわけです。最初にですね、置かれている。はい、それでまあ元に帰ります。ですから、今日の35節、神が直接言われた、これこそは私の子ということは、神と同じ、私と同じ本性を持ったんだと。人間の形をして現れた、いわば神だという意味なんですね、私のこと。それがこう出発点にあるわけです。元にありますね。神と同じだからこそ罪をあがなったりできるわけです。復活することもできるということですね。そして殺されることもないと。体が死んでも永遠に生きておられるということになります。しかし次ですね、選ばれたものっていうのもですね、これだけ見たら普通の私たちクリスチャンもですね、これも選ばれたものなんですね。だから、これも特に言うことないではないかと。みんなクリスチャンはですね、選ばれてるではないかというふうに思ってしまうわけですけども、これはですね、このイザヤ書の予言が成就したこのお方だということをここに今含めて言おうとしているので、イザヤ書の42章の最初ですね、イザヤ書42章の一節から、旧約の1128ページです。旧約聖書1128ページ、イザヤ書42章の1節のところから見たらわかりますね。見よ、私のしもべ、私が支えるもの、私が選んで喜び迎えるものだと。彼の上に私の霊が置かれ、彼は国々の裁き、正しい裁きですね、正義の裁きをするのだと。彼は叫ぶことなく声を巷に響かせる、要するに大々的に宣伝とかしないと。傷ついた足、これは水草で風にも添えぐ、しかもそれが傷ついている、折れかかっている、それを折ることなく、暗くなっている灯火を消すこともないと。正しい裁きをするのだと。まあ、こういうことがですね、このイザヤ書の42章、これはだいたいイエス様からですね、500年余り前の書かれたものなんですね。イザヤ書は40章から内容が補修の解放、補修の解放の頃ですね、解放する直前からしばらくの間のことになっているわけで、補修、解放されるということの予言、解放された民がどのような道を行くのかと、そういったことが四十章から書いている。そういう中でですね、特にこれが、こういう内容がですね、ここに置かれているわけですね。本当にイエス様よりか500何十年か昔にですね、パッとひらめくようにですね、このイエス様、こういうメシアっていうのは、こういう形の、こういう本質を持った姿のお方が現れるということが出てきておるわけです。で、このところにある、特にですね、選んだお方、特別に選んだと。そして聖なる霊を完全に注いだと。の聖なる霊を注いだゆえにですね、傷ついた者もおることないと。そういうご性質を持っておるんだというわけですね。 で、ここのところ、そういう意味でですね、このイエス様のご性質を暗示しているわけです。これは有名な箇所であったからですね、この一言です。ここから引用されている。ここのような内容を持ったお方なんだと。ということはわかるわけですね。で、ここで、この42節はわかりますが、叫ばず、呼ばわらず、これは言葉が書いてるだけでほとんど同じような意味合いの言葉です。声を巷に響かせないと。これは、例えば、政治ということを見たらわかりますが、大々的に宣伝をする。何らかの商品をですね、売ろうと思った。これも大々的に新聞とかテレビで宣伝をするということですね。ところが、ここで予言されて、このイザヤに予言されたと、第二イザヤと言われますけど、されたお方は不思議にもですね、そういう大々的にバーッと宣伝をしないと、非常にひっそりとしたように見えるというんですね。そういうお方だということが示されたというわけです。それで、だから、ここのところはですね、選ばれたものだっていうことは、この旧約の予言が成就したお方なのだというわけですね。ずっと昔から、500年以上も前から、あるいは第一イザヤの方からもすでに予言されているので、イエス様に700年ぐらいも前からすでにメシアが現れると。まさにこの成就した、予言が成就されたお方だということですね。今だけ誰か悲しんでいる人を慰めるというのではなくて、ずっと昔から神様がですね、非常に大きなご計画でこの歴史を導いてきた。それが成就したまさにこのお方なんだと。いうことが、このたった一言の選ばれたものという中にこもっているわけなんですね。予言の成就ということはそういうことです。歴史を導かれる神様がおるんだと。長い時間。そして国々が生じたり滅びたり戦争したり、どこにも神様がいないように見えるその大きな視界の動きの中でですね、神様が着々とそのご計画を進めておられると。だから予言が成就するわけですね。100年、200年、500年、700年と。そういう非常にたくさんのことが起こっても起こっても神様のご計画はとどめられないと。そういう意味で、昔言っとったことは何か当たったんだと。そういう軽い意味では全然違うわけですね。予言が成就するってこと。歴史をご支配して導いてる神様がおられると。そういうことをここで、示しておるわけなんです。ですから、そのような神と同じお方、神様の長いご計画の中から現れたお方、だからこそそのお方に聞くということが、この生きている人たちに根本的に重要なことになるということなんです。これに聞けっていうのは、だから今のあなた方、そして将来の人間、みんな当てはまることなんですね。そういうふうにこの三つのことは何気なし言ったんではなくってですね、きちっとした順番、意味を持っているんですね。神と同じお方が現れたと。しかもそれは深いご計画の中で、着々として起こってきたことなんだと。だからさ、これに聞く。今も将来の世界もと。考えてみますと、私たちにいろんな問題が起こるのは、実は、人間がそれぞれですね、こういうイエス様のお声に聞こうとしないで、導かれようとしないで、自分の内なる声、自分の内なる衝動や感情に従ってしまうと。そこからですね、すべての問題は生じる。紛争、圧力、戦い、いろんな妙なこと、変なことですね、悪いこと。すべてですね、このことに帰着するということですよね。そういうことで、これに聞けっていうのは本当にずっと続いている、今も。で、そのために、イエスこそは神と同じだと。しかもその選ばれて、この42章にあったようなですね、気づいたものをもう黙ってですね、支えてくださると。普通ならもう消えようとするのを消してしまいっていうのは、これが一般に政治、権力者のすることですね。戦争を肯定するということは、まさにこの傷ついたものを折っていくということです。 弱いものを捨てていくと、それで弱いものを消していくと、滅ぼしていくと、これはもう戦争とか昔から権力者のどこの国でもそういうことがあったんですけど、それとちょうど逆のあり方をするお方、ということなんですね。で、このイザヤ書でですね、この予言されたように、巷で声を出さない、町々で声を出さない、叫ばないんだと。だどうするのかというと、これがですね、ルカの福音書持った後にもありますけど、祈りの中で静かに心をですね、静かな細い声っていうのが列王記にもありますが、そういう祈りの心でですね、一人一人が祈りの心で耳を澄ますと、誰にでも本来的には聞こえてくるように、そういうことのためにですね、してやると。大きな宣伝ったら権力とか金があるものをする。オリンピックのようにですね、大々的に宣伝すると。野球でも何でもそうですね。すごいお金の力がある。大企業でも。そういうふうに大々的な宣伝というものを、お金、権力あるものをするわけです。けれどもですね、イエス様のお声っていうのはいくらお金でしてもできないというところがあってですね、一人一人がたとえ病院のところで入院しとってもですね、誰からも顧みられなくて捨てられた人であっても、心を澄まして耳を澄まして聞き取ろうとすればですね、この静かな細い声が聞こえてくるように、そういうふうになさっておるということなんですね。そういう意味で、誰でもが聞こうとすれば聞くことができると、そういうことになっているわけです。で、これも事実歴史の中でそうだったんですよね。学問もないと。そんな昔は放送もインターネットも何もないと。だから、いわゆる聴覚の障害って耳が聞こえなくても、聞こえる人は聞こえると。そして、現在のようにですね、たくさんの情報を自由自在に取り込むことができる頭の非常に優れた人であっても、神様の声は全く聞こえないという人がたくさんおるという。そして、学校の子供でもですね、インターネットでたくさん教えるということもありますが、それでも悪い声ですね、神の声でなくて悪い人間の声を聞いてしまって従っていじめをすると。結局いじめや問題もですね、人間の心にある何か暗いもの、悪の力に聞いてしまうということなんですね。そしてような悪いことを考えられないようなことを子供でもするし、大人でもあることですね。国家同士になったらテロみたいなことも起こると、戦争も起こるわけです。ですから、ちっちゃな子供とかみんなですね、人間の内にある悪いもの、闇のようなもの、そういうものに聞いてしまって従っていくという、そこに根本問題があるということです。そういうことで、雲の中からですね、なんか声が聞こえたとか、まるで現実離れしているようなことでですね、私の子だと、選ばれたものだ、大したことはないと、そんな風に思ってきて、この三つで凝縮された言葉をですね、ほとんど素通りしてしまうということが起こりがちなんですけど、非常にこの大事な意味が込められているということです。それからですね、次のところですね、悪霊に取りつかれた。で、ここの37節の記事は全く別のことが書いてあるように見えますが、実はこことこの惨状の変貌、真っ白に輝いたということを深く結びついて書かれてある。それはこの山の上では、このように輝かしいイエスの栄光が現れている。ここでずっともペテロもこういう輝くような世界が定着できるんだと、うっかり思ってここに家を建てましょう、テントをしましょうと言ったんだけど、とても現実はそうじゃないと。現実はどういうことかあった、こういう悪の霊がですね、散々襲っている、それが現実の姿だと言おうとしているわけですね。一人息子ってわざと書いてあります。 悪霊が取り付いてでして叫び出してどうすることもできない、誰もがこれをストップできないと。で、このようなですね悪の霊の力を抑えることが止めることができないっていうことの苦しみは、これも今もずっと続いているということなんですね。戦争だとか犯罪だとか、私たちの心の中の憎しみだとか妬みとか、いろんなこともですね、何かその悪の力に襲われてですねストップできない、こういう感情がストップしたらどれほどいいだろうと思ってもできないと。これみんなそういうことですね。世の中のことも悪いと思っててストップできないと、何かそういうことがあるわけですね。いろんな犯罪にしても、飲酒運転にしてもですね、タバコを飲むということはやめられないということ。やめたらいいと分かっておってもやめられないと。これみんな一種の悪の目に見えない力がここに取り込んでですね、押さえつけてると。まあそういうことも言えると思うわけです。ですからここのことも何か特別なことではなくって、至るところで見られることです。私たちもですね、例えば、まあ、悪いことをしたと言ったと。許そうと思ってもイエス様の習って許すのが当たり前と思って何か許せないという気持ちが起こったりしてですね、何かこだわりができてしまうと。これもどうもその悪の力がここに取り込んでしまっているということでもあるわけですね。何かそういうもやもやした人を追い出してほしいと思ってもなかなか出ていかないという、それがまあこういうところです。で、ここでですね、でもそういうことが追い出せる唯一の力って、これは信仰の力によって、信仰によって神が追い出してくださると、そういうことで言おうとしているわけですが、ここでですね、さっきもちょっと触れられたちょっと手前の九章の一節ではですね、あらゆる悪の霊にって書いてありますね。九章の一節、ルカの少し前のこの九章の一節では、十二人の弟子にあらゆる悪の霊に打ち勝ち、病気を癒す力も与えたと書いてあるのに、今日のところではですね、この40節を見たら、弟子たちに頼んだけどできなかったと、ということが書いてありますね。悪の霊を追い出す力を与えられたはずなのに、どうしてこのようにできなかったと書いてあるのかといえば、ここにですね、弟子たちの信仰も揺らぐことがしばしばあったからです。ある時に与えられてもですね、しっかり守っていないとすぐにそれはポロリと出ていってしまうと。これはもう私たちも経験できることですね。祈りを真剣にできた時があって、あるいは御言葉をしっかりもらったと思ってもですね、何かとふと人の悪いことを言ってしまったりですね、罪を犯してしまった、心の中に悪い思いができてしまったりと。それで他のことにですね、うっかりと入り込んでしまうとか。そういうようにですね、ある時にしっかり与えられてもしっかり持っていなければ消えていくというところがあります。ペテロたちがイエス様が捕らえられる時に逃げてしまったり、三度もこんな人は絶対知りませんと、激しく誓ったりしながらペテロですらも否認したというふうなこともですね、そんなことはしないと思っておってもしてしまった。そこにですね、ここで言う、なんと信仰のない横島な時代なのかと言われておりますが、私たちの信仰っていうのが非常にしばしばこうぐらつ、大きな波のようにですね、ぐらつくということで、この時もですね、イエスが三人だけ連れてずっと行ってしまったと。ほんで、こういうふうに非常に悪の霊取り憑かれた人が持ってきて言うとあったと。で、弟子たちもですね、本当にイエス様に信頼する力をどうも失ったようでですね、そしてこのように力を発揮できなかったということなんですね。まあ、こういうことで、だから私たちも絶えず祈れと、パウロが言われたように、絶えずこういうふうに集まりにも集まる、あるいは絶えず祈るということを、心してしていかないと、せっかく与えられたものがまた抜けていくということがあると思うんですね。で、ただイエスだけはですね、いかなることにもかかわらず、そういう神と結びついて、悪の力に対して勝利されるお方であったと。 ということですね。そういう意味で、この山の上の特別に光り輝く世界とですね、この地上のですね、悪の霊が横行してはびこっている、支配している世界、それを対比してあるわけですね。で、悪の霊に本当に打ち勝つのは、ただそのイエス様、しっかり信じていく。それが唯一の道なのだと。そういうことをこの二つを並べることによってですね、書いてあるということなんです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。